Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no Oshaberi Brunch.
皆さんこんにちは。
ハロ
ー。土曜日お昼前のひととき何してましたでしょうか。今日もおしゃべりブランチの時間がやってきました。これからは国を越えて素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと
アニアです。
さあ9月9日ですよ。
そうですね、救急ですね。
救急です、はい、あっという間にもう2週目ということになりましたけども、ね、まあ、先週はねアニアが夏休みが終わって日本に帰国して旅日記パート1、
そうですね、
語ってもらいました。
はい。
そして、まあ、今日はパート2ということになるんですけれども、なんか面白い飛行機に乗って帰ってきたんですって。
そうなんです。実はね私は今回ね羽田発着だったんですよね、
はい、
で帰りはフランクフルト発、
はい、
日本、まあ、東京羽田空港着の全日空乗ったんですよ、
はい、
でそこになんとスターワーズです。
スターウォーズですか。
はい、外はスターウォーズ、スターウォーズ入ると音楽鳴り、
嘘、
そうびっくりしました、何ここみたいな感じで、
タンタターンですか。
そうそうそうそう、それで乗務の方々が、エイプロンもそのなんかなんですか、BB-8 の、はい、ミニミニロボットの丸いロボットのデザインをしてて、
はい、
で帰るとき出るときに着いたときになんかボーディングサーティフィケットとか載ってた証明書カードをいただき、
はい、
でティッシュまで全てがそのチームになるわけですよね。
すごいですね。
そう、外もオレンジでなんかいろいろ素敵でしたけど、
Cのキャビンアテンダーの方が、はい、エプロンもスターウォーズバージョン、
そうなんです、ダスメイダーは来なかったけど、
ちょっとそれ楽しいよね
そうですね、いやびっくりしますよ、なんか何ここ何ここで、なぜか私の周りにスペインの若者の、うん、はい、旅行グループがいたんですけど、
はい、
みんなこれすっごい興奮してて一緒に歌いだし、もうなんか握手したりいろいろ、もうなんかすごかったの。
いや大興奮、すごいなそれ、
はい、
一つテーマパークに行ったみたいじゃないですか。
そうですね、私はわけわからなかったのでただ帰りたかっただけです。
あ、そうですか。
ダーダーダダーンとなんかみたいになってて、びっくり、
はい、なの C3PO じゃないけどなんかそんな感じのね、
そうですね、そのミニバージョンですよね、 BB-8 って言うんですけど、はい、びっくりしました、乗っちゃいました。
同じ飛行機だったらそういう飛行機乗りたいですよね。
そうですね、まあいろいろありますけど、ポケモンとか有名でしょ多分。
そうそう、
うん、ちょっと数年前に
見た目のね、外観の飛行機がそうやってさこう、はい、イメージは分かるんですけど、はい、中に入ってもそれってすごくないですか。
もう徹底してましたよ、びっくりいたしました、はい、
楽しいな。それって分からなくて乗った。
そう、もちろんです。私自分のドイツ帰ったもんだから、ルフタンザ乗り、うん、帰りはコールシェアで、うん、全日空が、うん、それ全日空の飛行機だったんですよね、うん、
それは超ラッキーでした、ね、
ラッキーです。知りませんでした本当に。
そっか、サプライズでしたね。
そう、はい、
そうですか、楽しい旅だったようですね。
そうなんですね、はいはい、
じゃあそれでは今日の1曲目いきましょう。
はい、
アンニャと
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日のオープニングナンバーはとってもファンキーでしたね。
ファンキーというか、実はですね、そのニナハーグなんですが、うん、私たちの青春時代のスーパーアイドルで、
はい、
パンククイーンであり、
はい、
フェミニストであり、男どうでもいいぞ自分で決めるぞみたいな、なんかすっごいもう強気の大変有名な人なんですよね。で元々はオペラの歌手だったので、そんな声出て、そのルルとかランゲンとかなんかありましたよね。なので元旧東ドイツで生まれて、はい、亡命して西ベルリンで活動しだした人なんですよね。だから非常に有名なんですね。
そう
です、ニナ・ハーグンという人です。すっごくかっこいいです。
アニメ懐かしい曲
でしたけど、大好き、はい、やめられません、はい、またお願いしますと思います、はいはい、
さあ今日は旅日記パート2ということで、はい、ドイツで過ごしたね、はい、どんな楽しいことをやってきたのかというところでもありますけれども、
そうですね、
とにかくのんびりしたと。
のんびりしながら旅しましたね、私は。だから私は日本最中ということもあって、はい、観光客と同じなんですよね。なので交通手段としては電車を使い、
はい、
そこで乗り放題パスの、購入できますので、
はい、
のんびり好きな時だけに、電車乗れて、好きな時に妹のところに行ったりとか、まあ、実家に帰ったりとか、新幹線も乗り放題でしたのですごく助かってました、はい、
よく日本人に 来る、うん、あの外国からのお客様がそういうフリーパスを使うじゃないですか。
同じものです。
そう、同じものが、はい、あには使えると
使えるです。私のパスポートにはあの、村上最長と書いてありますので、村上ジャパンなので、あの自分で航空着くと、あの、うん、電車切符売り場行けば、うん、あの買えるわけだから、うん、とても助かってました。
結構お得な、ね、チケットですもんね。
そうなんですよね、はいはい。で、あのドイツは8月に帰ったのは相当久しぶりで、
はい、
ちょっと驚いたのはやっぱりあのみんながバカンスを充実してるんですね。でたまたまその時にあの、8月だったから、私の生まれ育った週は、時間のある週は、その時夏休みだったんですね、
はい、
だから学校休みなんですね、うん、はい、ということでドイツだと、まあ、あのキーワードの一つ、うん、長期休み、
はい、
バカンス、
はい、
ということになってるんですね、
はい。
でそれは個人だけではなく、公営施設もそうです、うん、例えばオペラ、
はい、
劇場、
はい、
コンサートホール、
はい、
夏季休暇入ります。
お休みですか？
お休みです。ほぼ1ヶ月お休みです。
お休みの時は人が出るので、そういうところは逆ににぎわうのではないかと、
うん、だからあのミュージックフェスティバル、例えばサルツブルクとか、うん、バイロイトの音楽祭とか、はい、それはその時やるんだけど、うん、だからミュージシャンたちは完全に休みではないんだけど、
はい、
国際ツアーに出たりとか、はい、そういうことやるんですよね、うん、あの劇場とかそういうあのオペラとかコンサートホールはやると普通はできないじゃないですか、なので、それは夏にやるんですね。なのでまああの夏はだいたいフェスティバル、ちょっと大型なものが多い、
うん、
で一般 の, あの文化の、施設とかだ と,、うん、休みというかあのもう あ, のありません、やりません、
あ、そうなんですね、
ということで、うんうん、なのであのちょっと面白いなと思いました。改めて肌で感じたという感があって、うん、で実はなんかね、企業も休みますね。
会社も休む、
はい、あのフランスイタリアほどではないんですけど、
はい、
ドイツだとこれはもう企業ごとに決めるんですけど、うん、スタッフが多いとお互いに、うん、あの代わりにできるんですよね。
まあ、そうですよね。
これ、
う
ん、あのだから同僚と相談して、はい、じゃあ私は今年はこの日からこの日まであの休むので、うん、あのあなたが行ってから代わりに入るよっていう、うん、それあの相談して春先でだいたい長期休み決まるんですね、
うん、
でも小さい企業だと丸ごと休みますね。
会社全体がお休みになってしまう。
そうなんです。だから
そうすると動かないですよね。
動かないですね。だからあ今ちょっとなんかあの、うん、動かないですね。水道あの何ですか、そのあの、工事とかその時はいませんね。あの
いませんか。
いませんね。あの、休みなんで
水道とかどうしよう、電気とか、
あ自分でなんとかするしかありません。はい、あのうん、ちょっといないことありおりますね。あるいはすごく待たせるか、
あ、うん、人がね少ないもんね。
そうなんですよね。だから、うん、職人さんもそうなんですよね。で、あの小中企業だと、
はい、
やっぱりそのスタッフが足りないので代わりに入れない、うん、なのでコスト的には多分同じ時期に丸ごと休む方が、うん、あのコスト的には良いじゃないかということになってます。
交代だと誰かが動いてると会社自体はね動きますからね。
そう、うん、まあ最低限抑える的な感じなので、であのドイツ人は、大体平均どのぐらい休みますかって分かりますか？有給です。
日本だと大抵1週間でも大変じゃないですか、
うん、はい、
でも2倍として2週間、
いや3週間4週間ですね。
3週間、
はい、
もうほぼ1ヶ月ですね。
そうなんですね。であの法律でも決まってますので、平均では27日間の有給あります。これ丸ごと取りたいんだけど、代休もプラスすると、はい、もっともっとなりますなんですが、
それで1回で取っちゃっていいんですか？それで長い期
間を取っちゃっていいです。あのだから1回1年1回に1週間いろいろ休まないといけないこと決まってます。これはあの遊ぶではなく、はい、旅するではなく休養するためです。休むための休みです。
本当はそうあるべきですよね。
でこれは、ドイツの労働法に、定めておりまして、それをあの公用側が提供しないといかないことになってます。なので、1週間以内の連休は休みと言えませんと言われました。
そうですか。
それ驚きましたね。
確かにね、
うん、であの久しぶりに帰るとみんなよくも企画よくやります。例えば、うん、6月でもみんなどこにいつ行くかは決まってますので、それなりにも張り紙したり、あの、企業はウェブページで、うん、もう、まあ、うちらの会社はいつからいつまであのそうです企業あの臨時休業ですのでご了承くださいませとかちゃんとあの決まってますので、
すごい、
もうあの多分日本の、年度明けは4月あたりでだいぶ全部決まります。1年分の、 長期休みはいつするかということを決まりますので、うん、スタッフも会社も両方決まります、うん、なのでこれちょっとびっくり。
そうですよね。
でちょっと残念なことに友達もいない、みんな休みなので
そっか
どっかに行っちゃった、結構会えなかった友達もいっぱいいて。
そういうことですよね。
そうで実は先週に屋内屋外プールの話してたんですよね、はいはい、意外とそう言ってましたよねって思ったら、うん、母と相談したら、うん、まあみんなバカンスですから、もう行けない人はまあプールに来るみたいな感じなので。
そういうことか。
そういう感覚
な、みんな遠くへ行ってしまうわけですね。
そうなんですね。でもう一つ困ったことは、はい、なんか行きつけのレストランとかも休みます、はい、だから
わどうする。
そうだ困っちゃったね。ちょっとね、
ちなみにスーパーってどうですか。
スーパー普通にやってます。
はやってるね。
やってる、うん、そう
だってね、出かけられないし。
いやそれは行きではないので、もう徐々にやるので。
そうだよね、
はいはい。でも夏結構ねスタッフが薄いので、うん、結構ね待たせますね。
そうですか、はい、じゃあ逆にそういうところは不便なところもあるわけですね。
でもお互い様ですからそれは許しますね、
まあ、休むことにおいてはすごいね、はいはい、
そうですね。忙しいですかって聞いたら、まあ来週からバカンスだから大丈夫ですよとか、そういうこと書いてきますね。
まあそれだけ長期だと本当に学生の気分になれますよね。
そうなんですよね。だからやっぱり前回も言ったように、その給与がポイントだから、休むために休むなので、復活といいますか、体の1年の中のちょっとだけゆっくりする、もう非日常的なシンプルなところに行ったり滞在したりして、うん、それこそ泳いだり海目指したりとか、
うん、すごいね、
ハイキングしたりサイクリングで2週間ヨーロッパ横断するとか、いろいろやりますね。
すごい。ね、まあ、いろんな面でドイツはほら天国だって言うけども。
そうですね、
はい、あなたの天国ベスト3は何ですか。
天国ベスト3、ナンバー1野外プール天国、
はい、
ナンバー2自転車天国、
はい、
ナンバー3チーズとワイン天国。
お
ーでビールとソーセージと思うんですけど、さすがにね飽きますね。ビールはまあ飲むんですけど、うん、でもワインが本当に美味しくて、それにチーズがうまくて。
そうですか。
それもチーズ天国ですね。
いいな、
はい、もう素晴らしいです。もうヨーロッパはいいですよ。
食べたくなってきました、
うん、
はい、じゃあ続いて2曲目、はい、いきましょうか。
アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
ショングボイス
Did you know that? アハー。
さあ今日のメインディッシュは、
はい、今日のメインディッシュはドイツで一つ私見に行ってきた展覧会の、話したいなと思いますけども、ドキュメンタというのを聞いたことありませんか。
言えないです。
ドキュメンタというのは、ドキュメントということですよね、
はい、
でドキュメンタというのは、大きな、展示会、現代美術のコンテンポラリーアートの、うん、展示会なんですけど、うん、今年は14回目、
はい、
ということになってます。なので、番号振ってあるので、うん、ドキュメンタ14、うん、ということです、はい、でそのドキュメンタというのは、5年間1回しか開催されません、うん、で元々は、1945年に敗戦しますよね、うん、でそのナチ政権では、アヴァンギャルドとか、うん、その当時の現代美術の人たちとかを、うん、全てをなんか追い出さってたんですよね。だからまあ大虐殺もあったりして、はいはい、だから大勢にアメリカとか海外に逃げていたんですね。要するにドイツ の近代現代美術はその時にとってもなんかもうなくなったということを言えるくらいな大きな大変な出来事だったんですね、うん、でその、敗戦10年後1955年に、うん、カスルに行った一人の教授が、はい、それはいかがなものでしょうか、うん、ということで、うん、とにかく現代美術の人たちを呼び戻したい、
うん、
だからそのドイツの中の物事をディスカッションして、うん、物事を考えてこれからの世界をどう美術的に解釈すればいいのかということを、斬新な美術家たちアーティストたちを呼んで、開催することになってるんですね。まあもちろん当然でその時は西ドイツだったんですけど、でそれは現在に至る5年一度ドキュメンタを開催します。でその開催の仕方なんですけど、それは、一人を、その担当の人決めますけど、まあ大体世界的に、はい、活動するキュレーターさんなんですけど、で今年初めてアティーナとカスで両 会場があったわけですね、うん、だから、そうですね、その、カッセルは割と小さい町なんですよね、うん、だからそんな大した大きな有名な町でも何もないんですけど、はい、今回はアテーナもあって、6月10日から、9月17日まで長めに開催しますが、たくさんのアーティストたちが世界から集まってきて、でそのテーマはその民主主義ということだったんですね、うん、で今度はヨーロッパ外の人たちアフリカのアーティストとかそのグローバル反グローバルのコメントするアーティストたちとかそういう人たちいっぱいいたので、とてもあの面白かったんですよね、うん、であの一番あの目玉作品は一人の女性アーティストのものだったんですけど、はい、アテーナでは、アテーネギリシャのアテーネでは大きなお寺あるでしょ、うん、
はい、
パルテノン宮殿、
はい、
そのパルテノン宮殿をあの再現して、うん、そのあの壁としては、はい、本を使ったんですね。でその本はある時点で歴史で禁止された本ばっかりだったんですね。だからそこでたくさんの言語で書いてある哲学の本とか思想とか文学とか、うん、あの気に入られないあのまあ、王様とか、まあ、ナチ時代ではもう今たくさんあのあるいは共産主義の時とかに普通に手に入れなかった本とかたくさんあるんですね。これは世界中どこでも起こってることだけどそこの本の集まってきてそこにあのつけておいたんですね。だ夜にはすごい素敵になんかキラキラに見えてそれをまあ要するに思想のことを大事にしようとかあのその民主主義のことも大事にしようねっていうあの意見の自由とかは制限してはいけませんよっていう意味であの大きな一つのそのドキュメントのテーマだったんですよね。だからすごくあの1日友達と2人で回っていたんですけども、うん、すごく面白かったんですね、うん、なんかいろんなありましたね。
でも5年に1回で14回ってことはすごいですよね。
すごいなんですね。だからもうずっとやってますので、うん、はい、あの最初はちょっとだけ5年一度じゃないんですけど、うん、もうちょっとあの頻繁にやってたんですけども、うん、あのすごく注目されますので、うん、ここはまあ政治的なメッセージも多かったので中途半端じゃないのかっていろんなあったんですけど、うん、あのはい、そういうのもあの批評もありつつ、うん、だからこそドキュメンタリーでもあるわけですから、うん、あのなかなか面白いなと勉強になりました、
う
ん、とっても。
あ、そうですか、
うん、
はい、じゃあ最後にお出かけ行きましょう、
はい、はい、ちょっと真面目ドキュメンタリートークの後にちょっとまだまだライブを紹介したいと思います、
はい、
今度は、9月16日土曜日来週ですね、村上の楽屋に駅前にある、ジャズ喫茶なんですけどもにやってくるのは、内田時生さんです。内田時生さんは、一人でギターを弾きながら、昔のブルーズギターカントリーブルーズギターというんですけど演奏しますけども歌もないし割とあのそのフィンガーピッキングスタイルなのであのすごくあの何ですかあっさりした感じの昔ながら の, あのブルースを弾く人なんですよね。であとはトークはすごく上手い方で、まあ、あの日本全国もたまにアメリカにも行くんですけど、やってます。で今度は、まあ村上、坂田秋田高崎のあの順でやってきますけども、うん、楽屋には、9月16日にやってまいります。会場は18時半で開演は19時で、前売りは2500円で当日は3000円、それぞれワンドリンク付きです。そうですね、あの駅前の、セナミタクシー2階にある楽屋なんですけどまた、細かい情報は、ブログ式ホームページにアップしますので興味ある人はぜひぜひお出かけしてみてください。新潟市内にはやりませんのであえて面白いかもしれないですね、
はい、
内田時生ライブ、時生フィンガースタイルギター&トークということで、紹介しました。
はい、お出かけになってみてください。
ジャリーナのおしゃべりブランチ
ということで今日はねアンニャの旅日記パート2をお届けしてきましたけれども、はい、まあ、これ以外にもね、まあ、いろいろ食べ物とか美味しいもの食べてきたと思いますがやっぱり変わったと思うところ何かありました？
は
い、
ありましたね。まずはすごく思ったのは、国際的ですね。もうドイツはもともと日本と似たところがあってて、うん、あんまり外国の人がいないんですけど、
う
ん、今はそうではないですね。
全然
いろんな人たちがいまして、うん、普通に仕事して普通にドイツ語喋って普通に行っていろんな肌のいる人もいるし、ですごくなんかねあの優しくなりましたねと思いました。
そうかそうか、はい、やっぱりいろんなあのこうコミュニケーションが国際色豊かになってきたってことなんでしょうね。
それこそダイバースですねと思いました。すごくなんか感動しました。問題もあるもちろんですけど、なかなかあの 素敵なことだなと思いました。
はい、いい夏休みを過ごしましたね。
そうですね、ドイツも良かった、日本もいいなって帰ってきても改めて思ってましたので、ね、なかなかいいなと思いました、はい。
さあそして9月も、ね、これからだんだん深まっていきますけれども、ええ、このおしゃべりブランチでは映画のチケットプレゼントもやっております。
そうですね、ぜひ応募してみてください。メールかファックスか、何かで応募してみてください。ファックス番号だと 0250-235100 で、メールはメールアットマークにチャット 761.com にどしどしを、ご応募ください。お待ちしてます。
はい、ということで来週はどんな話が飛び出すのか、またこの時間をお楽しみに。お相手はチハリーナと
アニアでした。
それではまた来週まで、バイバイ。